を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。みーこさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、もう12月に入りましたね。
あっという間に12月っていう感じがします。
びっくりです。本当に月日が経つのが早くて
本当に
でもね、この12月となると、まあ、いろいろと忙しくなる季節なんですけども、こうね、大掃除がこう年末にかけてやらなきゃなっていうのがなんとなく頭に浮かぶんですけども、みーこさんは大掃除っていうのはやってらっしゃいますか？毎年
大掃除は、まあ、一応やってはいます。
そうですか。
はい。がそんなにこう大々的にっていう感じではないかもしれないですね。まあ、皆さんがね、大掃除っていうどういうイメージをされてるかっていうのもね、あると思うんですけども、本当に家中全部こうひっくり返して、こうきれいにきれいに、それが大掃除って思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあ普段からね、ある程度きれいにしてるので、まあ普段なかなかできないところだけをちょちょちょっとやるのが大掃除って思ってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあこれね、調査したわけじゃないからね、わからないんですけど、私がお話を伺うことが多い方々は、家中全部お掃除しないと、みたいな風にはおっしゃっていますね。
うん、私もそっち派ですね。どうでもなんか ね、窓拭いたりとかもなんか、ほこりが溜まってるであろうところを覗いて、わあ、ここもやらなきゃっていう。とにかく、
そうですよね。
うん、そうなん
ありますよね。
みーこさんは常にこう整えてらっしゃるから、大掃除といってもちょっと、まあ、いつもよりも少し多いぐらい掃除の。
そうですね。まあやっぱりこう天井とか何細かいサッシの端っことかっていうのは全部のところをね、いつもいつもやるっていうのはやっぱり難しいし、やってもやっぱりほこり溜まったりねするし、あと網戸をね洗うとかね、そういうのとかも結構普段から毎日毎日できることではやっぱりないじゃないですか。なので大掃除の時には網戸を全部外してとか、本当に細かいところをやってとかっていうのはありますね。でも基本的には、まあ、毎日お掃除、掃除機かけて、で、例えば、今日は玄関の細かいところをちょっとやるとか、今日はトイレのこの細かいところをやるとか、今日は洗面所のちょっと気になっているところをやるとかっていうふうに、まあ、毎日、こう、少しずつ一箇所だけでもやるようにすると、まあ、一回所ずつ毎日やったとしても、一週間に一回なので、そうそうそんなに、まあ、汚れないじゃないですか。で、今日はここが気になるか、ここ。と、また一週間後には、こっち側が気になるから、また別の方をやるとか、そういうふうにやってると、ずっとやってれば、まあまあ、全体が綺麗になっていきますよね。
確かにそうですね。もう少しずつでも。
そうそうそう。そう。そうすると、まあ、大掃除の時期に来たとしても、いつも普段からやってるから、もう別にここやんなくてもいいよね、にはなってくるじゃないですか。じゃあ、ここで大掃除するとしたら、普段換気扇の、この、なんかこう、中とかはあまり掃除したりはもちろんしないので、じゃあそこはちょっと綺麗にやろうかなとか、電球のね、ところとかも、いつもいつもやってるわけじゃないから、じゃあここやろうかねとか、そういうのあるじゃないですか。うん。そんな感じ。でやっていくといいかなと思うんですよね。
ね、そうか。
うん、うん。
とはいえ、どうしてもこうなんかね、散らかってたりすると、こう、こうね、掃除っていうよりも、まず、こう、掃除するための準備も必要なんじゃないかっていう。
そうなんですよ。やっぱりね、大掃除の話をするとね、家中全部大掃除したいですって言うんだけど、でもね、その前に、片付けないと、掃除できないんですよって、漏れなく皆さんおっしゃるから、
はい。
そうですよね。まずは、片付けないとねっていう話にはなるんですよ。
そうです。
で、ここで、 片付けって言うと、また場所の移動になる人が多いんですよ。
はい、な
こ
り
の
ます。
ね、ポッドキャストでも、まあ、お話は何回かしたかもしれませんけれども、その片付けと整理は違うよという、ここが抑えてないと、この大掃除の時期も、物の大移動して、どこかにこう突っ込んで、見えないようになったら広がるので、そこを掃除機かけるとか、モップかけるとか、こういうイメージなんですよ。で、大掃除終わると、そこのどっか突っ込んだやつがまたダーってくるので、掃除はできたんだけど、部屋はなんか片付いてないみたいな、こういう人も結構いて、
いや、もううんざりしちゃいますよね、そしたらね。
そうすると、もう、だから嫌なんだよねってなっちゃうんですよ。
ああ、そう。
綺麗にしても、
はい。
綺麗に結局なってないから、嫌だっておっしゃるから、それは片付けしてるから、そうやって永遠にずっと繰り返してるから、片付けじゃなく、整理をしたらいいのよっていうことになるんですよ。
なるほど。
でも、その整理をしようと思うと、じゃあ、わーっと床に広がってるものが、何が不必要かっていうのがわからないと取り除けないから、
はい。
それをやるのに結構時間がかかるから、大掃除までたどり着かないっていうのが結構多くの人が陥ってる問題ではあるんですよね。
もう最悪大掃除をやらずに年を越
あ、
す
そう
みたい
そう。
な。
とりあえず整理をするのに精一杯みたいな。でも物はだいぶ減ってきて、まあ、床の物がなくなったので、そういうとこだけはせめて大掃除できる。細かいとこはできないけど、大雑把に部屋はきれいにできるとかっていう人も結構いるかな。
なるほど。
うん。
そういう悲劇に陥らないためにですね、ちょっとなんかこう、大掃除の順番とか、こう、コツ
そうです
など
ね。
教えていただけたらなと思うんですけども。
そうですね。なので、まずは整理をする必要がある人は、もうこのタイミングですぐ始めていただいた方がいいです。そして、家中全部って綺麗になったら本当はいいけど、やっぱり家中全部物を整理するってすごく大変だと思うので、もうね、綺麗にする場所を決めた方がいいと思うんです。
なるほど。はい。
例えばね、私がよく皆さんに申し上げているのは、家の中で大切な場所っていうのが3つあります。特に重要な場所がね、それが玄関とリビングと寝室って言ってるんですよ。なので、この一番重要なところだけでも整理をするとかね。あとやっぱり水回りって財運に関係するので、で、特に、まあ、おせち料理作ったり、年始でね、お雑煮作ったりとかっていう、こう、新年を迎えるにあたって、すごく重要な場所って、お台所だったりするので、台所とか、水回りのトイレとか、洗面所、風呂、こういうところを、まあ、一つ足してやるっていうのもいいかなとは思います。もちろん、その他もね、綺麗にした方がいいけど、どうしても時間的にもう難しいよって言ったら、この大切な三つの場所と、あと水回り、ここをやるように考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。
ありました。まずはこの全部片付けなきゃって思うのではなくて、大事な場所からまあちょっと選んでやってみるということですね。
そうですね。そういうふうに自分がまずそのやるところを決めるっていう考えるってことをしていただくのがまず一番最初の準備かもしれませんね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
本日は大掃除をするにあたって大事なこと、コツ教えていただきました。みーこさんどうもありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。